こんにちは、大塚です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方に憲法について語っていただいておりますが、今日はジャーナリストの住井隆夫さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
住井隆夫さんは元日本テレビの海外子会社のアメリカインターナショナルの代表としてアメリカ社会を取材放送されてきましたけれども、1月に発足したアメリカ大統領について何かコメントがおありではないですか。
まあ、真っ先にバイデン政権がやったこと、手がけたやったことっていうのはですね、はい、言論の自由を回復するっていうことだったんですね。はいはい、で1月20日でしょ、変わったのはね、
はい、
1月20日の日に、世界中から新聞記者がホワイトハウスに集まってきたところに現れたのは、ジェン・サキっていう新しい報道官、
バイデンさん
の女性の方ですね、はい、報道官だったんですが、こう言ったんです。私は独立した放送に深い敬意を持っています。ジャーナリストの皆さんと一致できないことがあるかもしれない、まあ政治ですからね、その通りだと思いますが、しかし米国民に、アメリカ国民に正確な情報を提供するという目標は共有しています。大統領も私も透明性と真実に、重点を置きます。ということで毎日の記者会見というのが、定例記者会見というのが始まったんですね。その前トランプ大統領はツイッター頼りでコロナで記者会見した時に何かいい加減なことを言って批判を受けて、それ以来4月、去年の4月末以来一切会見に応じなくなってったんですね。それからケイリー・マケナーっていうのが前の直前の辞任直前の報道官だったんですけれども、トランプ支持者が議会に侵入したでしょ、
はいはい、
それ以降パッタリね、まあ一週間ほどだからいいかなっていうこともあったんだけども出てこなくなっちゃったんですね。
あ、そうですか。はい。ところで日本の方も記者会見されてますが、どうですかね、アメリカと比べて。
日本の記者会見はね、ご存知のように長年今の首相の菅さんが官房長官として取り仕切ってきたでしょ、
はい、
でね、まともに答えるっていうことがありませんでしたからね、勝手にそれで官邸記者会見のルールなどを勝手に作って、コロナが再拡大し始めた1月4日の記者会見っていうのはですね、はい、6人の記者が質問して大勢の他の記者が手を挙げてるのに打ち切った用があるからっていうのを打ち切っちゃったんですね。
はい、
で幹事社以外の社は一人一問、再質問を認めないというのが、はい、菅政権が設定したルールです。フリー記者にはほとんど質問の機会が与えられない。出席も一人一社に限られている。一社しか出ちゃいけないって言うんですよ。今までは何人もね、出て、分担したり、質問を2回ぐらい同じ社がしたりしたんだけれども、いうこともありましたし、それから、ご存知だと思うけども、東京新聞の望月磯子記者に対しては、はい、もう昨年来質問の機会すら与えない。 いうような状況だったですね。2月28日に大阪とか京都なんかを緊急宣言を、はい、緊急事態を解除した時には首相会見も開かなかったんですね。これはその頃ね、汚職事件で、国会が大騒ぎだった。でそれに広報官に起用した山田真紀子という人が、はいはい、関わってたということが分かって、それを彼女を擁護するためと見られたんですけども、結局のところは野党の追及で3月1日に山田広報官は辞職してしまったということになりました。官邸クラブの一問一答を聞いても民主主義からは程遠い、切って捨てるような返答家が政府から返ってくるだけで、透明性とか、真実を回復したアメリカのメディアのアメリカと政府の関係っていうのは羨ましい限りですね。
ね、アメリカと日本じゃ随分違うんですね。ところで放送の世界はどうなってるでしょうか。
NHK がね、はい、問題あるんですね、
はい、
まずは以前3年前に官報の不正を NHK のクローズアップ現代が暴こうとしたら、それを差し止めて、官報の親会社なんて言いましたっけね、誤りに会長を生かしたっていうような経営委員長代行がいたんですけれども、はい、森下さんって言いましたね、はいはい、でその後昇格して、経営委員長になって、今回再任されたんですけれども、議事録を出さないんですね。
ああそうですか。
全然出さないんです、はい、で裁判所に命じられても出さないんです。
ああ
で経営委員会っていうのは番組に介入しちゃいけないっていうのが放送法に書いてあるんですけどね、はい、にもかかわらず出さないんですよ、
はい、
それで今回も再任を拒否 してほしいという意見が市民運動の団体から出てるんですけれども、はい、森下さんは今回問題になってるNTT の出身者なんですね。
そうですか。
これもね、ちょっと事件に関係するんですけどね、はい、東北新社ですか、
はいはい、
放送衛星放送のことに関連するんですけれども、そんな風な状況です、
はい、
それと今までやってた、まあ今日もやるでしょうけれども、今日は木曜だからありますね、NHK の9時のニュースの、有馬
ニュースナインですね、はい、
うん、ニュースナインの有馬義雄アナウンサー、
はい、
それからクローズアップ現代によく出てくる武田真一アナウンサーの降板がね最近発表されたんですよ。
ああそうですか。
それでね、はい、その発表その原因を週刊誌が暴いたんですけどね、
はい、
それは、有馬さんの場合には官邸の菅さんの怒りを買ったんですね。菅さんが、
はい、
総理大臣になって初めて NHK に出演した時に、いろいろ問題があるじゃないですか、
コロナの対策とかいろいろ、
は
い、
で学士会っていうんですか、
学術会議の
学術会議、
はい、
学術会議の任
命拒否問題、はい、
について何遍も何遍も質問したんですね。
あ、はい、
それでね放送が終わったらば、 官邸から電話かかってきて、
はい、
当時の広報官が山田真彦さんでした、はいはい、電話かかってきて、NHK をね叱ったんです。
あ、そうですか、
うん、はい、そういうことが週刊文春に出てました。
は
あ、武田アナの場合には二階幹事長が出演した時に、
はい、
政府のコロナ対策は本当に十分なんですか、なんか打つ手があるとしたら何か必要なことがありますかって問いただした、それがね、その問い方が気に入らないというので、
そうですか、
まあ裏で命令したんでしょうね。
あの
飛ばされて、
はい、
なんか噂では京都に、京都の NHK 放送局に転勤になるっていうふう
な
ことですけど、
政府にた、あの都合の悪いことを聞くような人はもう飛ばすという感じになってるんですね。
そうですね、そればっかりじゃなくてね、
はい、
NHK スペシャルで、どうする東京オリンピック・パラリンピックっていう番組があるというふうに告知が、はい、載ってたんですね。
ああ、テレビガイドの中に。
うん、テレビガイドの中に。はい、で、見ようと思って待ってたらば、はい、それどこじゃなくて、番組が差し替えられて、私たちの目が危ないとかいうね、なんか、家庭向きの大番組みたいなね、健康番組ですけれども、
オリンピックどうするかっていうことを放送で言われたくないということなんですかね。
金額が増えてるとかっていう話になってしまってね。
そうですか。
もう始末に追えないんです、はい、それはこれは週刊現代が突っ張抜いたんですけれども、
はい、
五輪特集お蔵入り局内官邸の影、大騒ぎ、前田会長、 NHK の前田会長ですね、はい、総理に言わせて差し替えたんじゃないか、忖度したかもしれない、と報じていますから、かなり角度が高いですね。
はい、そんな風に権力がこう放送の世界にね口出しするというのはね、うん、本当問題ですね。
で、ここのところ東北新社の問題っていうのが、
あ、そうですね、今話題になってます、出てますね、
はい、東北新社っていうのはね、アメリカ、テレビの初期にアメリカからテレビ映画を輸入して、輸入することを担当する会社として生まれたんですけどね、
はい、
ローハイドとか弁慶士とかいう番組なんかに、が並んでたでしょ。
はいはい、ね、ありました、昔見たことがあります、まあ、はい、
はい、その後まあ映画の配給とか輸入とか吹き替えとか字幕制作とか CM 制作なんかを手掛けていたんですが、
はい、
1984年からスターチャンネルという映画の衛星チャンネルですよね、
はい、
衛星放送に乗り出して新たに開局したんですけれど、新たに、
はい、
2018年にね、
はい、
申請してザ・シネマ 4K、とスカッパー囲碁チャンネルっていうのをね、はい、新設したんですよ。
あ、そうですか。
これに菅さんの長男が関わってるんですね。
なるほど、
で許認可権を持つ総務省の幹部らと会食しておごってもらって、
はいはい、
よろしくねと言われて、はいはいって言ったんですが、その問題があって、多分許認可取り消されるでしょうね。だから、
はい、
せっかくザ・シネマ 4K とか囲碁チャンネルを楽しみにしていた人たちももう見られなくなる、いうことになるんじゃないですか。
あ、そうですか、はい、ちゃんときちんとしたルートで認可を受けるんじゃなくて裏から手を回してというような形の認可になってたということなんですかね。
そうですね、 NHK も民放も衛星放送もテレビ放送の許認可権を持っているのは総務省なんです。
あ、
ついでに言えば、
はい、
携帯電話の会社も許認可権は、
はい、
総務省が持ってるんですよね。
そうですか、はい、
日本では当たり前のように政府が傘下に置いてるでしょ、
はいはい、
ところがね、世界ではそうはいかないんです。
あ、違うんですか。
世界でね、はい、政府が放送の許認可権を持ってるのは中国、ロシア、北朝鮮、ベトナム、4カ国です。いずれも社会主義国です。
そうですね、はい、
その他の国は言論表現の自由と客観性を保つために、放送の許認可は第三者の市民機関がやると、有識者がやるとということになってましてね、
はい、
アメリカでは連邦通信委員会、イギリスでは放送通信省、オフコムと言いますけども、はい、韓国では放送委員会、ドイツでは州ごとの市民活動会議、文化芸術大会の代表者が放送局の許認可権に当たっているということになってるんですね、
はい、
放送に関して第三者が関与してるだけじゃなくて、デジタル時代ですから、通信放送一体化の時代ですから、
はい、
電話とか各種のデジタル通信なんかの許認可、
はい、
やっていいよと、いう許認可を与える権限も、そういう人たちが、第三者機関がやっているということをね、皆さん日本ではご存じない方が多いんです。
そうですね、全然知りませんでした。どこの国も国が許可するのかと思ってましたけれども。あ、そうなんですか、はい、ちゃんと、ね、表現の自由とか、うん、国が把握してダメって言ったりするのはおかしいことですよね、
はい、だから日本だけがね、もうなんて言うんですか、これじゃあ悪いけど、後進国並み、電波とか放送とか、
はい、
それから携帯とかね、はい、デジタルとかという意味では後進国並みになっちゃってるっていうことですね、
はい、
とてもね許せない
出来事
です。
そうです
ね、
はい、
まあ、人事を左右するだけじゃなくて、番組が気に入らないのも排除してるでしょ、番組を気に入らなくて排除した前歴のある人は菅首相だけじゃなくて安倍前首相、ありましたね、
はい、
それから高市早苗元総務省がもう権限を振るって番組の差し止めなんかを何回も何回もしてるんですね、
はい、
まあ私は以前から有識者らによる第三者委員会に放送行政を委ねることを提案してきてますけれども、この機会に実現すればいいな、
はい、
なんか野党共闘のグループがそれを提案してるんですね、
はい、あ、そうですか、はい、
声を大きくしないとダメです。
そうですね、大事な放送を本当に市民みんなの手にね取り戻すということ大事だと思います、ね、
はい、
はい、
一つ皆さん方よくテレビを穴の開くほど見て、その裏側にある、はい、事態を把握していただきたいと思います。
本当ですね。そろそろ時間が参りました。ただいまのお話はジャーナリストの住井隆夫さんでした。どうもありがとうございました。京都憲法ラジオのこの番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。この番組をお聞きの皆さんもご意見ご感想を憲法9条京都の会までお寄せください。電話は 050-7500-8550、 ファックスは 075-603-8135 です。今日はどうもありがとうございました。
どういたしまして。